今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は皆様に希望の毎日を送っていただくお手伝いをコンセプトに、医療、教育、文化、芸術を発信する命未来学校がお送りするボーダーレスなトーク番組です。毎回多彩なゲストをお招きしてハッピーなお時間をお届けしたいと思います。おはようございます。パーソナリティの命未来学校学長の矢郷義明です。そして命未来学校生徒会長の翻訳家イローナさんです。
おはようございます。
おはようございます。はい、生徒会の話でしょうか。
ね、ちょっと私知らないうちにこの肩書きをもらいまして、うん、
はい、
どうしたらいいのかと悩んでおりまして、ね、
大学とかにはこういうもんないんですかね。
大学、私の時はなかったですね。私は日本の大学1年しか通っていなくて、
はい、お国の大学もそういう生徒のなんかこう、はい、
なかったです。
組合みたいな、
なかったですね。もうみんな自由で、
ああ
も
う
フリーダム、
ああフリーダムなんですか。へ、生徒さんによる自主的なこう組織作りみたいなものを学びながら実践してもらうというものが多分学校の生徒会なんだと思うんですね。はい、その生徒会の中でその学ぶことっていうのは、後々例えば政治家になりたいという方たちはそういうところで学んだことがフィードバックされたりされるんですよね。
はいはい、
で今回は別にあの政治家になるわけじゃないので
、そうですね、
あの命未来学校の聴講していただける皆様の話をコンセンサスで和ませていただければ
。はいはい、あ、そうですね。急に政党会の解説の時間になってしまいました。すいません。
大丈夫です。はい、
これも命未来学校の時間ですね。
そうです。はい、はい、そんな感じでイローナさんよろしくお願いいたします。
はい、この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本ガイリビング株式会社、弁護士法人天禄法律事務所、ひばり行政書士法人光パートナーズ株式会社、株式会社ウチオ、清水内科クリニック、株式会社振興開発、安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたします。
今週のゲストは医療法人新生会、新生会富山病院副院長の名田塚俊樹先生にお越しいただいております。今週もよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、先生はもう血液内科の先生で感染外来もしながら副院長でもありながら、うん、そしてミュージシャンでもあるという、もうマルチな、はい、はい、才能とお力を発揮されておられます。ミュージシャンとしては今度ご自身のユニットだとね、秋橋大二先生とのユニットダットでアルバムピースフルに参加していただくと、うん、こちらの方の命未来学校から発売されます。このアルバムに参加していただいております。そしてそのミュージシャンであるということもそうなんですが、お医者さんになられたっていうのはどこかで急に医者になろうみたいな。
そうですね、高校まではそういう感じで、まあ、ふわふわして生きておりましたが、どっかにやっぱり大学行かないといけないということになりまして、はい、やっぱり勉強しないといけないということで、はい、もう高校3年生ぐらいから本腰入れて。
高校3年生
いや、もちろんやってたんですけども、なかなか成果は出ずに、
はい、
一応進学校に私も在籍しておりましたので、あ、はい、まあ、そこはみんなやっぱりよく勉強する学校なんですね、はい、ですから私も普通にやってたつもりなんですが、なかなか成績伸びずということで、はい、もう親が心配しまして、下宿生活になりまして。
あ、そうなんですか。
はい、それまで50分ぐらいかけて自宅から通学してたんですが、はい、学校の近くに下宿して、はい、まあ、そして勉強に専念すると。
へ
で、まあ、音楽を取り上げられたんですね。要するにそういうことなんです。
あ、
はい、親が心配しまして、
はい、1年間音楽活動ちょっとストップ、
まあ、ストップですね、はい、
あ、 そ, う
そういう悪い友達いるからなかなか
悪いことは
良くないんだろうということで、まあ、今考えたらそういうことだったのかなと、
あ、
分かりました。
そうなんですか。
はい、振り返りますと、
へえ、はい、で大学に進まれて、はい、その時はお医者さんではないんですね。
そうですね、最初、はい、とりあえず最初はもう工学部に入りまして、はい、自分は理系だなと思っていて、はいはい、 まあ、当時やはり科学万能主義じゃないですが、そういう風潮がありましたよ ね、はいはい、そうですね、日本も高度経済成長の、はい、まあ、ちょうど一番いいところにありましたんで、はい、まあ、そういうことでとにかくまあどっかに大学に入ってからいろいろ考えようかなというような感じで大学に入ったということですね。
あ、そうなんですか、はい、その大学に入った時に秋橋先生と、
そうですね、入って、まあ、2年ぐらい経った後ですね、はあ、秋谷先生、まあ、元々ちょっと知ってたんですけども、まあ、秋谷先生という変わった人がいると、はい、
変わった、
はい、まあ、あのいうことで知ってはいました、はい、で、まあ、私が多分音楽とかそんなことに興味あるとかいうことも彼は知らなかったと思うんですね、はい、でたまたまその私がちょっと時間ができて自分の曲をですね、はい、自分で録音してみたんですね、はいはい、そういうことがありまして、まあ、それまではもう自分で曲作っても全然人に発表するとか聞かせるとかいうことは全くなかったんです、うん、誰も聞いたことがない曲で、
はい
はいはい、まあ、私の母親以外ですねまあ首ひねってましたけどね
首ひねってました
それでその録音して、はい、それがたまたま秋谷先生の耳に録音したテープが渡ったんです、
はいはい、
でそしたらですねしばらくしてなんか電話かかってきたんです、ちょっとまあ私も記憶的に間違えたとこもあるかもしれませんが電話かかってきて、なんで彼から電話かかってくるのかわからなかったんですね、はい、でちょっとテープ聞かせてもらいましたと、
はい、
で彼が言うにはもうすごくいいと、曲はものすごくいいと言うんですね、
はい、
ちょっと変わった人がそのこと言うので、はい、変人が言っとるからちょっと あんまり信用できなくて
、はい、
あそうなのって言って一応話半分に聞いてたら、まあ、ぜひ一回会いたいからちょっと会わせてくれと、
はい、
いうふうに彼が言ってきて、
はい、
でそれからですね彼と話をし始めて、
うん、
でじゃあ一緒にぜひなんかやろうじゃないかと、
はい、
こう彼は言ってきたんですね、は
い、そうなんですか、
はい、そういうのが始まりです。
あ、あの秋橋先生というのは当時もうロックマガジンの編集をされておられて、ね、はい、このロックマガジンというのは関西で京都大を中心にして、日本のこう西半分ぐらいの文化を作ってたんですよ、音楽の。で私もそれ普通に子供の頃買って読んでたんです。
そうなんですね、
はい、で当時はロックマガジンというのとロッキングオンっていう雑誌、
ね、
はい、とミュージックマガジンの3つが洋楽系の音楽雑誌としてだったんですよ、
うん、
だからあのロックマガジンさんはロッキングオンって渋谷陽一さんっていうのが編集でしたけど、うん、はい、すごいライバルだったんですよ、うん、で今はもうロッキングオンでロッキングオンジャパンなんとかってでかいフェスもやったりしますけど、うん、はい、それとこう肩を並べてたそこの編集者なのですごい方なんですよ、
うん、すごいことやってたんですね。
そうなんですよ。だからその方がすごいいいですって言われるっていうことはやっぱりその当時から夏塚先生の音楽はすごかったんですよね、
う
ん、
いや、そのもういろんな曲を彼聴いてたので、
はい、
まあ、CD のジャケ買いっていうのをやってたんですね、
はいはい、
そんなことやる人いるんだなと思って、
はいはいはい、
だって普通はあの音楽をよく聴いてそして買うじゃないですか、
はい、
ジャケ買いなんですね彼
は
ね、
はいはい、
まあ、そういういっぱい曲聴いてる、
はい、
うん、であと時々海外のイギリスかなんかでミュージシャンのインタビューを彼聞きながらそれを翻訳したりとかやってたの知ってますので、
はい、
いや変わった人だなと思ってたんですけど、
変わってるというかすごいですよね。
すごいですよね。
英語を翻訳してる当時にそれで記事書いてて、
そうなんですよね。
で当時その頃って秋橋先生ってドイツ語もわかるんですよ。
あ、そうそう、それで、まあ、ドイツ語で原書を読んでました。ハイデガー、
ハイデガーの存在と時間を原書で読んだ方がいいと、
はい、は
ドイツ語で読んでドイツ語で読んだ方が意味わかりやすい、
は
い、もうそれぐらい秋橋先生すごい人で、そのすごい方と一緒にこうペア組まれてて、その後医大にチェンジされるんですよね。
あの今言ったのはもう医学部に入った後なんですね。
ああ、そうなんですか、ええ、その前にチェンジのタイミングもあったんですか。
そうですね、はい、
その変えようというきっかけって何だったんですか。
そうですね、まあ、やっぱり先のことは分からずにですね、高校の3年生の段階で自分の進路を選ばないといけないですよね、
はい、
今の日本の高校でしたら、はい、かなりそれはあの分からない点が多すぎて、
はい、
選べないんですよね実際ね。でそれを結局、まあ、偏差値とか、
はい、
まあ、そういったところを参考にして自分はこの大学のこの学部内行けるという形で選んでるのが多いと思うんですね、ですから私ももうそういう例外に漏れずそれで選んで大学に入ったので、 それを一生の職業にしようというそういう思いもやっぱりもう中途半端な状態だったんですね、うん、で大学に入ってから医療の面で、ま、素晴らしい職業だと教えてくれる方がありまして、あ、そうなんだと思って変わることになりました。
あ、それはでもとんでもなくエネルギーがいるん
だ。そうですね、今考えたらよくやったなと思うんですけども、
すごいですよね、
はい、その大学変わるのに高校卒業したっていうことを証明を母校にもらいに行かないといけないんですけど、かなり罰が悪かったですね。
罰悪い
なんかせっかく受かったあの大学をすぐ辞めて、また受験し直すっていうようなことなので、担任の先生からお前また何考えとんだという感じで冷たく言われました。
あ、はい、本当ですか、
はい、
いやでもすごいですよね、そのチャレンジを何度もしようという、うん、
まあね、まあ、目的があればですね、チャレンジは全然苦にならないって言いますか、
はいはい、なんかやっぱりその変化することにこう躊躇しないというか、先生ずっとそうだと思うんですけど、今もなんか保守的にならないというか、
はい、
チャレンジしていってチェンジしてしまおうっていうのって生涯かけて大事なことなんじゃないかなと思うんですよね。
そうですね、まあ、実はまあ私もだいぶ医者長くやりましたのでですね、はい、まあ、この辺りで一つもう一回大学に入り直して勉強し直したいと思ったんですね、まあ、できればその宮子さんの、ね、文系に文系のどっかの学部に入り直して、
はいはい、
でもう一回、まあ、知らないこと多すぎるんですね。医学のことは私もだいぶ分かってるつもりなんですが、はい、まあ、その医学でもどんどんどんどん進歩してますので、はい、分からんこといっぱいあるんですけども、
はい、
その他の、まあ、人文学的なこととか経済学にしても、
はい、
たくさん人となる学問がありますが、はい、そういったところが全く無知なのでもう一回勉強したいなと思ったんですが、
はい、
まあ、やはり経済的にこれ難しいということで、まあ、家族から反対されまして、まあ、それはもうできないということで、まあ、今はですねポッドキャストとかネットとか、
はい、
まあ、たくさん勉強する材料はあるんですね今ですね、
はい、
でそこでまあ勉強していこうということで、はい、今楽しくやっております。
あ、勉強されてるんですね。
そうですね。
え、ちなみに何
いやちなみにっていろいろです。
いろいろやってるんですか。
いろいろあの、はい、
芸術から経済だから
芸術、まあ、経済とかあと、まあ、構造主義もですね、まあ、そういったとことかもですね。
すごいですね。
いやいやもう全然知らなかったんですよ本当に。
はあ、
だからそういうものも勉強してみたいなということで。
お医者さんのお仕事大変な時間割いて、うん、音楽もやってて、うん、なおかつ勉強もされてる。いやいや
そんな大したことありません。
寝る時間ないです、
うん、そうですね、
まあ、だから本当にできる時間でそれをやってっていうことですね。
そうなんですか。
ただやっぱり医学をここまで、まあ、これまで学んできて、
はい、
やっぱりこれを捨てるわけにいかないし、
はい、
大変もったいないとこれを捨ててしまえばですね、
はい、
でもっともっとやっぱり多くの人たちの力になりたいし、
うん、
また若いその後輩の医師になってくる人たちとかですね、はい、医療従事者の人たちの助けにもなりたいと、
は
い、まあ、いうことで、まあ、医学もですねもっともっと深めていきたいなと、はい、まあ、いうふうに今は思っております。
あの見えないものを見えるようにする作業って音楽もそうじゃないですか、
はい、
芸術ってそう
ですよ ね、 そうです
ね、はい、可視化する作業って、うん、これってその芸術とか絵画を見て色をこう感じるとか小説文章を読んで行間に書いてあることと文章の表面上に書いてあること以外の文章の底に書いてあることというのは見えないじゃないですか、うん、でもそれが見えるようになってくるというのがすごく大事、は
い、いやそうですね
ですよね、
はい、
でそれって医療もそうなんだと思うんですよ。
そうですね、あの、まあ、音楽に比べれば医療は簡単です。
いやいやそんなことないですよ
いや本当にそれ私はつくづくそう思います。
本当ですか、
はい、まあ、曲を作ったり演奏したり、はい、まあ、表現したりですね音楽で、
はい、
まあ、それは本当に自由というか見えないものからものを作るということなので、はい、これはもう大変これ本当に難しいんですね。
あ、
まあ、しかしあの医学と言いますのは、
はい、
まあ、先人がずっと積み重ねてきたものがちゃんと 分子となって、はい、論理となって積み重なってきてますので、はい、まあ、それを学ぶっていうのはですね、まあ、それさほど難しいことではないです、うん、まあ、しかしその次の一歩を進める医学を次の一歩を進めるというのは非常にこれは難しいですよね、はいはい、これはまあ、研究しないといけないしまた発想して研究して、はい、まあ、一歩一歩進めていくと、はい、いうことですので、まあ、これはやはりかなり労力と時間が、まあ、かかることですね。
まあ、その0から1を生み出すようなそのクリエイティブな発想をし続けることっていうのはずっと本当に重要なことだと思うんです、
ね、
ただその能力って、はい、まあ、訓練でもつくんですけども、先ほど先生のお話の中で秋吉先生がジャケ買いしてたっていうレコードありますよね、はいはい、これジャケ買いってジャケットがかっこいいから買ってるっていうのと別のセンスがあるんですよ。
はい、そうですね、
六感ですね、
そうですね、
シックスセンスで、うん、その感で買うんですよ。でも当たるんでしょ、
大体当たるそうですね。
そうなんです、ええ、これ特殊な能力なんですけどその第六感なんです。で第六感で買ってるんです。私もやるんですけど、はい、これいいだろうと思ってやったらやっぱいいんですよね、はい、だからそういうこの見えないものを見えるようにするっていう能力ってすっごい重要だと思うんです。ですのでこの芸術に関わっておられる方ってその訓練がされるんですよね、うん、音は見えないので、
はい、
だけど僕は見えるようにするんですよ、はい、そのイメージの中で、うん、あ、音今こんな感じこんな感じで目で見えるっていう可視化してる感じなんです、うん、で可視化できないイメージできない方は数値化してるんですよね、
うん、
それで今音取ったりするやつってデータで
デジタル
で出てくるのは全部数値化されるんですか、はいはい、で数値化されていったものに寄っていくと芸術性がなくなるということなんですよね、はい、音楽もそうですし芸術関係っていうのはあらゆる生き方の、はい、その根本的なヒント、もっとなんか原点的なファンダメンタルな部分ですごくあると思うんですよね。私だからその命未来学校っていうのはその医療や教育とか文化とか芸術とかこう携わっていろいろ発信できたらいいと思うんですけども、この部分なんですよね一番僕は考えてクリエイトできるかっていうと、ゼロから1を生み出せるか、見えないものを見えるようにできるようになるかっていうことが人間のこの情緒とか人間性を豊かにするじゃないですか、うん、
はい、
でそれがいろんな方々に伝播していって、うん、世の中って変わっていくんじゃないかなと思うんですよね、うん、
いや、いいですね、
はい、だからそのトリガーという部分で命未来学校の役割ってここがポイントかなと思っておりまして、うん、はい、やっぱそういう先生、名田塚先生のやっぱその医療もできて、うん、芸術も分かってという方とか、はい、皆さんの力を借りていき、
協力させてください。
いやいや、もうぜひとも。
そうですね。まあ、医療についてもですね、まあ、医療はアートだと言ってる人も、
はい、たくさん、私もそうじゃないかと思います
ね。
はい、そうですよね。
はい、もちろんその手術、外科的なですね、手術を行うというのは、はい、これこそ本当にもう一人一人人間違いますので、
はい、
それをどう直していくかと、外科的なですね、はい、これはもうほとんど、まあ、職人というよりもアートですね。
そうですよね、
はい、どう合併症なく、まあ、ギリギリのところを直していくと、
はい、
まあ、それも一つのアートですし、
はい、
あと、まあ、その内科学で言いますと、
はい、
その患者がどういう病態になってるかと、でその病気の状態ですね、
はい、
それを把握していろんな検査データは出てきますけども、それはあくまで数値なんですね、
はい、
そこからどのような病態なのかということを類推していくと、
はい、
でその、まあ、人間って一人一人違うんですね、
はい、
もう特性があって、また背景も社会的な背景も違うと、
はい、
いうことで、そこからこの患者の問題点はこれであって、ここが一番の原因なのでここを治せば治るというところを見定めて治療していくと、
はい、
まあ、これも一緒のこのアートなんですね。
そうですよね、はいはい、
そう、そういうふうに、はい、思います。
そうですよね、そもそもその生命というものの成り立ちがよくわからないじゃないですか、人間が。
そうですね、はい、
わからないので、わからないものを治すっていうのがすごい、
なかなか難しいですよね、
うん、じゃあこの原因になったことは何なのかっていうことを調べようと思うと、スタートがよくわからない命の成り立ちみたいなものがわからないですよね、
うんうん、
そうするとやっぱりその生命科学よりもっと奥のそのもっと本当の元素のその生命というもの、はい、命ってなんだということを、はい、
そうですね、
ね、探求し続けないと、うん、
はい、
医療ってわからないまま対症療法で過ぎちゃうんじゃないかと思うんですよね。
そうですね、はい、まあ、本当に今おっしゃったように生命っていうのを現在かなり分かってきたように思いますけども、はい、DNA
で分
かって、
はい、
まあ、配列は分かりましたが、
はい、
実際本当に分かってるのはごく一部なんですね、
はい、
もう本当に生命の根本は全く分からないし、
はい、
まあ、どのようにしてその生殖細胞から分裂して、はい、そして個体が発生するかと、
はい、
これもう一人一人違うようで一つのもう線のようにずっともうこの個体発生していくわけですね。次々と遺伝子が動いていって、
はい、
これは全部もう DNA に書き込まれてるんですけども、
はい、
なぜそうなってるのか分からないんです、
は
い、現時点では、
はい、そうですよね、
はい、全く分かってないですね、はい、だから今分かってるって言ったのは本当にもうごくもう悲壮な表面の部分だけなんですね。
その分からないので、
はい、
分からないものに対してやっぱり畏敬の念を持つじゃないですか、その生命とか、
うん、
まあ、一人一人の人に対する、
そうですね、
ですよね、だから畏敬の念を持って尊敬するとか、
うん、
尊重するとかなると思うんですよね、はい、お医者さんたちはそれを紐解いてて良き治療にということを携わられておられると思いますし、はい、
うん、
まあ、そもそもやっぱり一人一人のことをどうしてこうやって人間が生まれてるのかも分からないので、
うんうん、
見えないものに対する畏敬の念というものが大事だと思うんですよね、
うん、
だから何でもかんでも自分の力で解決できると思ったら大間違い
それは、うん、
ですよね、
はい、
だから分からない命というものがあって分からないものがあるということは当然のことだと思うんですよね、この世の中に。だからそれに対して分からないものに対して拒否反応じゃなくて、
うん、
畏敬の念を持つというのがすっごい大事なんじゃないかなと思うんですよね、
はい
はいはい、私もそう考えております、はい、そんなお話をしていたら時間も近づいてきたんですけども、話を戻しましたら夏塚先生のダット、ね、音楽活動されておられるダットのアルバムが全世界で配信され日本で全国発売されるということでございます。
すごいですね、
はい、この夏塚先生の哲学と実践哲学を形にした音楽、はい、こちらの方がですね、いのち未来学校から発売されますアルバム、チャリティーアルバムピースフルに収録されます。はい、このアルバムはですねご購入いただきますとその売り上げの方からチャリティーとして、はい、ドネーション寄付させていただきていくというシステムになっております。はい、3月ぐらいに発売予定で頑張っております、私も、
はい、楽しみにしてます。
はい、
よろしくお願いします。
はい、ぜひぜひ頑張った、逐一この番組でこのアルバムのことをお知らせいたしますので、また皆様チェックしていただければと思います。はい、夏塚先生これからのライフデザインみたいなものはもしございましたら、いろいろお話をお聞きさせていただきましたけども、
はい、これまではやっぱりある程度自分のために生きてた面もかなりあります、
はいはい、
だけどもうそこはもう大体いいので、
あ、
皆さんのために
あ
頑張りたいなと。
素晴らしい、
はい、まあ、なかなかそれはもちろん自分を抜きにしてはできないんですけども、
はい、
まあ、患者さんとか病に苦しむ人たちに少しでも力になりたい、
はい、
ということで医療に携わりたいですし、
はい、
また後輩とか若い人たちの手助けになりたいと、まあ、純粋にもう自分のためっていうのはもうほとんどもういいですので、今後はこれでいこうかなと、
あ、
まあ、いうふうに、まあ、思っております。
は、
はい、であと体が動く限りこの活動は続けていきたいなと、
は
い、仏教で言えば、まあ、利他ということになるんですけどね、
は、はい、
まあ、そういうことができたらいいなと思ってます。
はい、素晴らしい先生、今までの人生も素晴らしいですが、さらにチャレンジして、うん、さらに変化していこうという、
うん、
素晴らしい先生の姿、本当にもう染み入りました。はい、それでは最後に今週の名言で締めくくりたいと思います。
はい、今日もですね夏塚先生の好きなお言葉を紹介したいと思います。沈んで屈するな、浮かんでおごるなという言葉ですね。 まあ、これは時として逆境がありますが、挫折したからといって落ち込んではならない。またたとえうまくいくことが続いたとしても、いずれ終わりが来るのだから、決してうぬぼれることがあってはならないという意味だそうですが、やはり野田塚先生がそれが胸として頑張っておられるんですね。
そうですね、はい、まあ、沈むことが多いんですが屈せず、はい、もし浮かぶことがあったとしても、まあ、それは登れずですね、はい、まあ、行かないといけないなと常に思っております。
そうですね、はい、気持ちのこう波が喜んだり悲しんだりみたいなのが少なくなって、ブレなくなってくるとやっぱりいいなと思いますね、
うん、まあ、なかなかそう難しいですけどね。
難しいですが、はい、はい、私もそうありたいと思います。
はい、
はい、というわけで今週も名言学びました。来週もビューティフルモーメントをお聞きください。いのち未来学校では個人法人問わず協賛メンバーを募集しております。協賛メンバーの方々には冊子対戦の進呈とこの番組へのゲスト出演をお願いしております。協賛メンバー加入方法など詳しくは公式ホームページ、 Twitter、Instagram、Facebook をご覧ください。またこの番組へのご意見ご感想を公式ホームページもしくは FM 富山ホームページにお寄せください。お寄せいただいた方々には特製絵はがきをお送りさせていただきます。
この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海里弁護株式会社、弁護士法人辺路孤立事務所、ひばり行政証士法人光パートナーズ株式会社、株式会社土地用秘密内科クリニック、株式会社振興開発、安心弁当の有限会社ウェルカモがお送りいたしました。
はい、先週と今週とお忙しい中2週にわたりご出演いただきました、医療法人新生会、新生会富山病院副院長の野田塚俊樹先生、誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、また番組のお時間ございました。ぜひともご出演、そしてまた発売されました時、発売しましたよ出演みたいなのまたしていただければと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
ありがとうございます。はい、ビューティフルモーメント、また来週もお聞きくださいませ。お相手は矢後義明と
イローナでした。
また来週。
また来週。誰も満たされることもないまま、終わりのない物語を完全に続く。